始まりました月曜日ジンちゃんプロ、お相手は鈴川サーキット、サーキット
すずです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
3月30日月曜日、はい、今月最後のオリジンチャンプルとなりました。皆様よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
最後、
はい、
あ、最後
最後、
あ、って考えたらオリジンチャンプル月曜日鈴川サーキットも最後になります。今日
そっか、
あら、
あいや、
あいや、あいや、あいや、そうでした、そうでした。
ね
え、なんも考えてなかった。
そっか。
そうだよ。
そうだ。
最後だから何かやるってだったんだけど、ね、というのも、
そうなんですよ。
4月から、
はい、
我々鈴川サーキットがなんとオリジンアワーに行くことになりました。
イエーイ、やっとです。
やっとでし、
やっとでし。
まあ、別にオリジンチャンプルがしてした上とかないけど、
ね、まあ、そうですけどね。けどでもやっぱちょっと憧れはあるじゃないですか。
憧れ、昔からやってる番組っていうのと、
そうなんです、
ね。あと6時からだから、
そうね。
今までより以上に、うんこしっこの話ができる。
おっしゃ、時間帯がね、嬉しい時間帯です。
6時からになりますから。マジではできなかった話もね、毎日時間でそんな
変わ
らないんだけど。
そうね。
はい、アワーの方に、はい、我々鈴川崎とか行くことになりましたので、
そうなんですよね、
はい、ぜひ私たちのトークまた聞きたいなという方いらっしゃいましたら、うん、ぜひ6時台をお聞きいただければと思います、
ね、お願いします。
よろしくお願いします、
はい、
なので今日で月曜日の鈴川サーキットのオリジンチャンプルは、
うん、
終わり、
終わり
という形になります。
はあ、
なんか振り返りとかやる、
振り返りやる、
何年やってきたのかも覚えてない、
覚えてないし昨日の記憶もありません。どうしましょう。
記憶力の問題だそれって。
多分大丈夫、みんなが覚えてくれてるから。
5年ぐらいやっているのかな。
ねえ、
多分
なおちんさんがいる時から数えたら
確か5年ぐらいだと思うんだけど、
把
握されてる方いらっしゃらないよな。多分5年だと思うけど、だってこんなオリジンジャンプル始まったばっかりから今まで聞いてくれるようなさ、
うん、
物好きいねえだろ。
いたら失礼よ。
5年だと思うんだけどな。
でも確かに一番最初のそのオリジンチャンプルが始まります、うん、なんかメンバー決めをしますみたいなやつをやった記憶はある、
はい、ね、思い出したぞ。
覚えてる、
それ前の事務所で、
そうそうそうそう、
どの組み合わせがいいのかっていう、
う
ん、テスト配信みたいなのをやったので、
そうそう
そう、
うん、
前の事務所自体は7年ぐらい前になるか。
嘘、じ
ゃオリジンチャンプル7年、
そんなに、
大城さん分かるかな。
分かるん
で、でも分かってたら何年ですよって来ると思うんですよ、うん、来ないってことは多分把握をされていない
か、様子見てるかどっちか。
私たち
が思い出すまで、
大城 D が様子を見てるのでちょっと思い出すまで頑張ってみようかな、ね。
そっか、そんなない。
多分
あの時ね、そのテストの時は秋山さんってやったもんね、
う
ん、
あ、そうだね、鈴川サーキットさんと秋山さん、
うんうん、
秋山ひとみさん
だよね、
の3人でやってみて、で直ちんさんとやってみて、
うん、
でいろんな方とやって平直子さんと
相
性がいいってなって、
ね、そうでした、
はい、先にやらさせていただきました、
うん、
ありがとうございます、
ね、
たくさんコメント来てます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらかな、
はい、
お笑いカレー大好きわらばーさん、メルボルンリーダーさん、かとちゃんさん、おれさん、こんにちはと来ております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いささんもありがとうございます。
ありがとうございます。
かとちゃんさん、サーキーちゃんオリジンライブ楽しかった、ありがとうね、 YouTube で楽しませていただきましたと、ありがとうございます。というのも、
うん、
もう過ぎた土曜日に、
はい、
オリジン笑いライブがございまして、
うん、
はい、もう今ちょっとねコロナウイルスで、
うん、
ちょっと感染拡大防止のため、
うん、
無観客ライブをさせていただきました、
うん、
YouTube を配信したんですけども、
はい
はい、ご覧いただいた皆さんありがとうございました、
うん、
1000人というたくさんの方に、
はあ、すごい
見ていただいて、
あら、だって1000人入らんもんね。
そうそうそうそうそうそうそう、蓋開けてみれば、
うん、
今まで以上に、
はあ、すごい、
まあ、人に見てもらえたっていうのと、あと投げ銭もね、たくさんしていただきましたよ。いくらだったかな、言ってよね普通にね、生放送でも発表したから、ね、うん、21、2万ぐらいだったはず。
あ、すご
い、ありがとうございました、
うん、
もちろん、この投げ方がわからないっていう方もいらっしゃったんですけど、うん、いやでも必ず投げてくださいっていうわけじゃなくて、うん、見ていただける形でも あの貢献していただいたの、ありがとうございます
ってい
うところ
。ネットでもね、投げ銭ってできるんだ、
う
ん、
だから今もうすごいよ、すごいよ今の技術
ね。
ニセカベさん、お久しぶりですね、はい、1月以来のコメントですと、あ、はいはいはいはい
はいはい、
ニセカベさんも17時台は誰になるだろうと、
あ
オリジンチャンプルね、
うん、
まだ発表してないんだ
ね、えどうなんだろうね、今からもうお楽しみなのかな当日の。
そうだねでもそうだな、うん、前もって分かってた方が聞く人減る可能性もあるからな
待って誰かバレない大丈夫
まあ本人たちからね報告があるとは思いますので、
そうですね、
お楽しみにしていただければと思います、
はい、
これ PCX さんでいいのかな、あきさんか、あきさんですね、
うん、
YouTube のライブ配信よかったでと、ありがとうございます、見てくれたんですね、で
そっか、ネットだったらもうねどこからでも見れるんだ、そうそうそうそう、
全国どころかもう世界でも、
あーいいね、
見れるからね、
へ
ー、だからなんか英語のコメントとかあったら面白かったけどなと思ったけどさすがになかったっすね、
さすがに
そうそうそうそう、
まだまだ世界は遠いですね、
まだまだですね
でもオリジンってなんかそういうネット配信みたいな、うん、できる技術があるんだ、いや
それがもう、うちには誰がいると思ってんですか、
誰ですか、
セアロガイおじさんです、
あそっか、
セアロガイおじさんがもう普段からも YouTube 配信をしてて、ね、
はいはい、
セアロガイおじさんには優秀なスタッフさんもついているので、その技術をお借りして今回配信した次第でございます、
あそうなんだすごい、
あのね、私サーバーのことあんまり分かんないから、うん、配信とかも、
うん、
途中で落ちちゃうんじゃないかとかちょっと心配してたんだけど、
あそうなの、
もう落ちることない、サックサク、
あすご
い、サックサクであんまりタイムラグもなく本当に生配信
すご
い、唯一なんかコメントで怒られたなっていうのが、ことぶきパンチの声が でかすぎて音が割れるっていうう
わきつ
そ、うるさいとのこのコメントが、
うわその時に落ちればよかったのにね
パーンってねもうヤンビーには申し訳ないけど浮き船の時だけちょっと落ちとけばよかったけどね、ちょっと うるさいっていうね、皆さんにご迷惑をおかけすることもなかったからな次回は外国語でコメントするねとか
はいいね、
面白いな、外国の方がよく使う絵文字とかもつけてほしいな、
はい、
顔が横になってるやつ、うちどもありがとうございますYouTube 配信よかったでと、
あ嬉しいね、
ありがとうございます、おしろくまさん、
お
調べてくれてるよ、
あありがとうございます、すべて思い出さないから全然
国平なんか全然思い出さないし、もういい教える教える、月曜オリジンチャンプル初回放送、はい、2013年7月1日、やっぱほら大体7年前じゃないかっていう、
そう
およそ6年9ヶ月 およそ350回、
すごい
すげー、
やって
んな、
やってんね、
よくできたな、
週一ででしょ350、すご
い、で皆さんよく聞いてくれてますね本当に
ね、わざわざ時間も空けて、
そうよもう申し訳ないねもっとさ
ねえ
教養のある話しとけばよかったな
ねえ、なんかもうちょっとお上品にね、
そうそうそう、
できたらよかったけどね、
そっか、やっぱ最終回になるまで気づかんかったってことは無理だな、
確かにな、
頭のいい話みたい
な、きつい
な、継続は力なりですね、
うん、
なんとなくトーク力も上がってるんじゃないですか
ねえ、どうなんです、
じゃあ第1回と比べたらさ、
うん、
第1回って聞けるのかな、
聞けるのかね、
残ってないか、
わかんない、
ちょっとなんか怖いもの見たさじゃないけど、
うわ絶対嫌だ、
聞いてみたいような気もするよ、
嫌だ、絶対お互い探り探りなんでしょ
のじいさんともそんな喋ったことないからこの人はボケていいのかっていう探り合いはあるんじゃないですか、
ねえ、
でもなおちんさんもね、うん、あの方はコミュニケーション能力も高い方ですので、
そう、ね、
すぐに打ち解けてくれてね、
うん、
もうだって最後らへんにはなおちんさんが卒業するあたりまでには先、うん、おでんの運び屋とかなおちんさんに変な穴がつけて
伝説のね
伝説のおでんの運び屋
穴開けないようにね、
穴開けない
串のやつでね、そうそうそうあー、暑いね、
一回も聞く機会があったらな、
ね
え、うん、ちょっと聞いてみたいですけどね、
うん、
僕はオリジンチャンプル&オリジンアワーさん視聴&ツイキャス歴2年と、あ、わらばさんも2年になるんですね。
うん、ありがとうございます。あ、でももっともっと前からいそうだけどね。
うん、だって5年分ぐらいはコメントしてるから、
ね、確かにね、いつも来てくれて
コメントの濃さはすごいからね一応オリジン2時間枠だからあんまり変わらないのかなと。ラジオかな。
あ、
そうですね、5時から、ね、まあ、7時まで、
あ、
オリジン2時間枠
確かに、ね、
あとは変わるとしたら、オリジンアワー別邸っていうやつができまして、う
ん、何それ。
ベンビーさん、私、デコリンさんの3人が、うん、毎週月曜日の4時から放送しますんで、うん、こちらも合わせて聞いてください。
お
オリジンアワー別邸っていうまた別の番組ができたわけよ。
そうなんだ、
すごい。そうそうそうそう、ありがとうございます。
いつから？4月
から、4月から
月曜日の4時から。
そうそうそうそうそうそうそう、ほ
ー、
始まりますんで、ぜひこちらも合わせて聞いていただきたい。
生放送ですか？
いや、これはね、収録。
あ、なるほどね、
収録になりますんで、ちょっと時系列とかはちょっとこんがらがうかもしれないけど、
じゃあ前もってなんかメッセージとかくれたら的な、
う
ん、かな。
そうそうそうそうそうそう、前もってまあ、収録する時間帯に合わせてメールを送っていただけたら、今までと変わらずにメールも
なるほどね、
読みすることができますんで、
デコリンファンがね喜びますね本当にね。
そうですね、いじってんなデコリンさん、いじってるわ
デコリンさんよ本当に。
うちーさんはオリちゃん歴パイロット版からして最初から聞いてるってよ。
は？
パイロット版って本当に、じゃあだから試しに組んでみて喋ってみたから聞いてくれてるってこと？
あの昔のやつ？
怖い怖い
怖
い怖いよ。
は
あ、何喋ってたんかな。
怖。
どうもリスナー一存在感薄い芝居太郎博士です。芝居太郎さん濃ゆい方
よ。濃ゆいよ。
濃ゆいそうよ。
全然濃ゆいよ。
あのオリジンは別邸にちょっとざわついてる皆さんもいらっしゃいますけど、方もいらっしゃいますけど、そう、あのなので月曜日の、
うん、
だからオリジン枠が、
はい、
夕方4時、
うん、
そして夕方5時のオリジンチャンプル、うん、そして夕方6時の私たちのオリジンアワー、
お、
この3時間この流れになりますんで、
うん、
余裕のある方は、ね、で聞いていただいてね、コメントなんかもしていただけれた、
はい、
嬉しいです、うん、よろしくお願いします。
お願いします。
あ、でもちょっと実感わかんないな。
ね、確かにね。
だからさ、オリジンアワーのリスナーさんというか、やっぱオリジンアワーからしか聞けないリスナーさんもいるじゃないですか、
うん、
その方たちにちゃんと認めてくれるのかっていう不安もあるわけ。
確かにね、
鈴川サーキットのさ、
だって確かにそのオリジンアワー月曜日にね、うん、何回か出させてもらったじゃん、うん、なんかみんなで、例えば誰かがいない時みたいな、
はいはい、スーズーゲストでね、
うん、もうね、なかなか会わない人とかいっぱいいるから、あら、アワーは聞いてるのねと思って。
だから鈴川サーキットのこのおしゃべりが、うんうん、6時台から聞いてくれるリスナーさんのお耳に合うのかという
ね。
どうすんの、マジで。
しょうね。
しかもよく考えたらさ、
うん、
さっき6時台になるからうんことかしっことかの話めっちゃできるぜって喜んだんだけどよう考えたら夕飯時だから一番やったらいけない時間帯
確かにな。
だよな。
だよね。
どうするお前。だから今もうお前の、
うん、
もう持ち手札うんことしっこ封じられたから、お前何のトークすればっていう話になってくるよ、
いやでもさ、うん、なんかその月曜日しかあんまりわからないからあれだけど、うん、そのオリジンアワーってなんかみんな下ネタ好きが集まるみたいなイメージなわけよ。ね、なんかパイパイとかね、
ベンビーさんを筆頭にな。
そうそうそう、パトロールしてるからあの人。
そうそうそう、
そのお話とかをねみんなね楽しみにしてるのかなと思って。
下ですか？
下が好きな人が多いイメージ。
あ
ー、そうでもない？
まあそうだな。あ、喋ってる方も聞いてる方もってこと？
そう。
あ、下好きはもう、まあ、一定数いるよ。
あ、じゃあいいんだ。下、
下いいんじゃない？
あ、いいの、
うん、オリジンアワーはエロいと思う。
あ、
お笑いカレー大好きわらばさんも、
うんことかはダメだけど、うんうん、おっぱいはいいみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
あ、難しいな。逆に
待って、混ざり合ってんのお前。おっぱいとうんこの話ってて混ざり合って引き剥がせない存在なのこの2つは。
いや難しいな。難しい。
あ、奥様トークしたらって。
奥様トーク？
あー、でもなんかさ、でもいいかもしんないよ、もしかしたら。
あ、
この6時台、うん、我々がやってるさ家事の話とかさ、うん、こういう風な料理を作ってますよなんて話をしたらさ、うん、それを参考にしてくれる奥様が現れるか、
うん、
もしれない。
でもなだってさなんか奥様感ないじゃん私たちなんか。
そう、
あ
結構生活感あるよ。
ある、
あると思うよ。
本当、
う
ん、
ほら主婦層狙えとかさ。
主婦な
ちょっと待ってメルボルンリーダーさんから、うん、旦那にこの後買えるからキャベツ切っといてって放送いつかって言うとかコーナーでね。
コーナーで
旦那に伝えたいこと
キャベツ切っといて、
キャベツ切っといてトイレットペーパーもうないよちょうど旦那が帰る時間帯だからっていうのもいやちょっとどういう形になるかはちょっと今のところもう点で見当もつかんけど、
つかん、
うん、なんかコーナーとかはやりたいよね。
まあ確かにね、
なんかこのオリジンチャンプルーでもいろんなことやってきてるけど、
うん、
ただ固定ではないじゃん。
確かに
私がなんとなく思いついたことをやってるってだけで。
そうだね、気が向いたらみたいな。
気が向いたら本当にこんなさ固定されないコーナーもなかなかないと思うんだけどなんかやりたいよな。
なんかやりたいね。
ああ、
うん、
例えばさ、
うん、
なんか時事ネタを喋るじゃないけど。
時事ネタ、
え、
時事ネタって何
もうダメだこのコーナー提案しようと思ったんですけど
おじさんの
ジジイネタじゃなくてジジイネタ、
ジジイネタ、
うん、
ジジイネタ、
時間のジに、
うん、
事件のジよ、ジジイネタよ。
ああ
、なんでピンとこないば。
ちょっと水飲みますね。もうい
やどうやすんな。でこのジジイネタをさ、
うん、
私が呼んで、
うん、
スズがどう思ったのかっていうさ。
あ、そういうこと。
そうそうそうそう。
あ、なるほどね。
今世にはこういうことが起きてますよっていうのを
はい、はい、
ちょっと呼んでみてスズ感じたことを皆さんに発表するっていうコーナーもありなんじゃないかなってもちょっと思ったわ
け。なるほどね。
今のニュース呼んで、
あ、
ちょっと CM 明けやってみる。
やってみる。一応こうでも、うん、まあまあ見てるよニュース。
へ
ー、見てる見てる。だってうん、まあ、ちょっといい例か分からんけど、
うん、
まあ、ニュース見てたらなんか時間の進みがなんか遅いわけよ。なんか面白いの見てたらすぐ時間過ぎるさだからゆっくりしたい時とかはもう流してる
あ、情報が欲しいからニュース見てるんじゃなくてゆっくりし、時の流れ遅くしたいからニュース見るんだ。
そうそうそうそう、
新しいなそれは。
そう、
じゃあちょっと早めに CM 行くんで、
うん、
あ、ちょっと時事ネタの記事用意するからさ、私が読んでみるわ。
オッケー、わかった。
スーズちょっとそれ聞いてどう感じたのか、
うん、
ちょっとコメンテーターやってください。
はい、
じゃあ一旦 CM です。メッセージもお待ちしております。オリジンアットマーク FM.jp、 オリジンアットマーク FM.jp となります。一旦 CM です。
FM なは78.4 メガヘルツ、ツツツツツツツツツツ、あなたの夢を叶えるラジオ、キョキョキョキョキョキョキョキョキョキョ JOZZ0 AQFM。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように
時間です。
おお、すごいニュースっぽい
それでは最初の記事です。
はい。
英国ではすでにコロナの問題でロックダウンが発生しております、
うん、
レストラン、酒場、ジムなどが営業できずに閉鎖しているということです。日本でも109が休日は休館するとの発表もあり、
うん、
日本でのロックダウンがより現実的になってきております。
あらま。
そんな中、
うん、
英国でのロックダウンで問題となっているのが自宅ではできないあの問題、うん、 そう、床屋です。家にいれば必然的に髪の毛が伸びてきます、うん、さっぱりしたいところですが床屋も休みであればどうしようもありません、うん、ということで自前で切っちゃえ。その結果頭が大変なことになり精神的にロックダウンをするとか、まさしく頭がロックダウン状態になっている方が多いみたいです。
うん、
さあ鈴鹿コメンテーター、
はい、
今英国ではこのような状況になっている方が多いみたいですけども、
はい、まあ、
はい、
そうですよね。そうですよね。皆さんねもう本当に大変なんだと思いますけども、やっぱりロックダウンしてしまいましたということで、
今まあ、日本でもね、うん、東京ロックダウンどうなるのかっていう問題もありますけども、はい、鈴鹿さん的にはロックダウンどう思いますか。ま、
私的にはロックダウンはいいと思うんですよね。
あ、なるほど。なんでですか。
なんて言うんですか、皆さんでねなんかロックな感じでヘッドバンキングなんかしちゃってね、髪の毛をどうにかちょっと振りましたら、ね、抜けたりするじゃないですか。
そんなモコン弱いかなみんな。そんなタンポポのさバカみたいな人いないと思うんだけど。じゃ鈴鹿さん的には、
はい、
まあ、こんなコロナでねちょっと、うん、まあ、免疫力下がってる人に移ったら大変になるから、
うん、そう
ロックを聞いて
そう
頭を振って
そう
健康になって
免疫力、そうなんですよ、
を高めていこうっていう解釈で。
そうですね。だってロックってねなんか力強いじゃないですか。歌とか、まあまあ、
そうですね、
なんか汗かく感じのね熱苦しい感じで、
まあまあまあ、スポーツみたいなところありますよね。
やっぱりそうやってみんなでロック聞いてれば楽しくなれるんじゃないかなって思いますけどね、家でね。
それでいいですか。
ロックでいいと思いますよ。ロックロール、
わかりました、
はい、
ありがとうございます、
ね、どうですか今のコメント。
マイナスです。マイナス100点です。
マイナスですか。
ロックダウンも知らないっていうところもね。
なんかあれでしょ、 大爆発なんか感染みたいなやつ。
違う、
ね、
違う。なんか後で見てください、じゃニュースをね。
ロックアウト？
なんだったなんだ。入ってきた言葉がすぐなくなっていくやつこいつ。そっか
ねえ、だからわざわざね。難しい言葉を使わないでくださいねっていうことなんですよね。
じゃあスンスンにコメントを求めるんだったら、うん、もう簡単な言葉でやってってことか。
そう、なんか体の中にね、はいはい、バイキンマンが入ってますよとかね。
なるほどね、
わかりやすくお願いしますね、うん、本当に今後は。
じゃあ最後にこの記事も言っていいですか。
はい。
でも鈴鹿さんが、ね、答えられるかどうかちょっと分かんないんですけど。
何ですか。
続いてのニュースです。
はい。
待ちに待った任天堂の人気ゆるゲー動物の森の新作集まれ動物の森がいよいよリリースされました。
うん、
任天堂スイッチでのプレイができるという点と、そもそもスイッチが携帯型ゲームにもなるということで最もハードに適したゲームになるわけですが、うん、あの団体から怒りのバッシングを食らっております。
あら、
その団体というのは、そう、
はい、
動物愛護協会。
へえ。
動物の森は任天堂のゲームで、シリーズ第1作は任天堂64向けソフトとして2001年4月14日に発売されております。
はい、
その後ハードが変わるために新作をリリース、
うん、
現在任天堂のゲームとして最も人気のあるシリーズの一つでもあります。
はい、
内容はこれといって目的はないものの、その独特のゆるさと任天堂ならではの毒の効いた動物たちとのコミュニケーションが楽しいわけです。
うん、
しかしそんな動物の森が倫理に反するということで、うん、あの動物保護団体からクレームが寄せられております。
ガチのやつですね。
そうですね。これなぜかと申しますと、
はい、
これは実に粋なジョークなのかもしれませんが、
はい、
ロサンゼルスを拠点とする動物保護団体、うん、PETA が動物の森に関して怒りのツイートをして話題を呼んでおります。
うん、
そのツイートの内容は、
はい、
虫を捕まえることを娯楽としてしまう行為は遺憾、
うん、
魚を釣り上げることを娯楽としてしまう行為は遺憾、
うん、
狸の摂取は多めに見てやれのよとのツイートです。
はい、
狸はゲーム内において不動産関係を司る重要な狸のキャラクターです。
うん、
実際どのような主張があるのか具体的な内容は以下です。
はい、
動物が金を稼ぐために生き物を捕まえるのは極悪非道。
おー、なるほど。
ゲーム内において重要なベルと呼ばれるこのお金、
はい、
これを稼ぐためには植物や動物などを店に売るわけなんですけども、うん、そのために野生から捕まえるという行為が残虐で極悪非道、
うん、
動物虐待を助長させていると批判しております、
うん、
しかも同じ住民は人間ではなくあろうことか可愛い動物、動物に動物を捕まえてお金に返させたり時には食べたりする行為は最も残忍で極めて遺憾であるという主張をしているみたいです。
おー、なるほど。
さあ、
はい、
すずこれすずコメンテーターこの記事どうですか、
はい、そうですね、いろいろね、うん、今すごい詳しく分かりやすく教えていただいたんですけど、うん、私テレビゲームやらないんですよね任天堂とかねなんか持ってないので、
ちょっとか、
ね、
結論じゃゲームやらんから分かんねえか。
ゲームやらん、私ゲームやらんのよ動物の。
そっか、
ね、
じゃあ興味ないゲームの話されただけの時間だ今。
そうですね、すごい退屈でしたね今ね
あ、すみません あのね、興味ない話なのに。
そうなんですよ、長々とね
すごく喋っちゃってね。
はい、
はい、
うん、やりませんゲームは
欲しかった感想じゃないそっか、私が悪いんかな、
やらないんですよね。
でもすごくない
ね、
ゲーム内での出来事を動物虐待だっていうさ、
うん、
その熱い気持ち、
え、それってさなんか、うん、な本気で言ってんのかな。
本気で言ってんじゃない。
え、でもだって一応私たち一応魚とか食べてるじゃん。
そうそうそうそうそうそう、
ね、どうなんでしょうか。
だからこういう文句を言う人はヴィーガンとかなんじゃないの。
あー、そういうこと。
魚食わね、肉食わね、なんか植物だけ食って生きるみたいなさ、方たちがなんか言ってんじゃないの。
でもそしたら何食べるんだろうねその人たち。
だから植物とかタンパク質だったら豆とかじゃない、
うん、そうなんだ。なんかでもなんかもうなんていうの、そのいいって言っちゃうけど、
うん、
あの植物も一応生きてるじゃん。
まあそうなんだよ、
あ、いいんだ。それは
見ればそうなんだよ、
ね、
だから本当に生き物を大切にしたいとかさ、生きてるものをは食べたくないとかだったらもう極論ミスだけになっちゃうよね、う
ん、ねえ。
だから別にそういう人たちもいるのもいいし、
うん、
こういう自分の出張するのはいいんだけど、
うん、
それをうちらに押し付けるのはまた違うんじゃないっていう話になってくるな、
ね、自分がねやりたかったらやったらいいけどね。
そうそうそう、やりたいんだったらやったら、ただ私たちはその考え方がちょっと違うんで、
うん、
押し付けないでいただきたいなっていうね。
なんか無駄にするとかはダメだけどね、なんか食べ物を
ね、
そうそうそう、
ね、無駄にするとかはね、うん、
美味しくね、ありがたく食べてますから。
そうそうそうそう、
美味しいですし、
そうそうそうそう
ね。
はあ、そっか、ちょっとニュースどうなんですかね。
ねえ、確かに。
あなたが興味があることだったらね、喋れはするだろうけど。
ねえ、何があるんでしょうね。
うん、
私。私。
じゃあ最後いいですか。
最後いいですか。
はい。鈴鹿興味ありそうなところから行こうかな、じゃあ。
お願いします。
休館中のピューローランドの神対応が累計崩壊すぎると話題になりました、
うん、
4月も近づいてきて新生活が始まろうとしていますが、いまだにコロナウイルスの影響力は収束に向かっていない状況です、
うん、
それによりイベントやライブ、遊園地などの施設も中止や休館が続いています。そんな自粛ムードの中ですが、ピューロランドの神対応によってサンリオファンの累計が崩壊して話題になっています、
うん、
コロナウイルスの感染拡大防止のためピューロランドも臨時休業しています、
はい、
連休が続く時期でピューロランドを楽しみにする人も多かったでしょうが、もうしばらくの我慢が必要となります、はい、臨時休館中のピューロランドですが、うん、ファンサービスを怠っているわけではありませんでした、
はい、
直接ピューロランドへ行ってサンリオキャラクターに会えなくても休んでいたってここにいるよといういつもそばにいる思いを込めたメッセージ動画を発信しました。さすがファンサービスには抜かりないですよね。ということで、
はい、
ピューロランド、
ピューロランドねえってなんでしょうねピューロランドなんかね、
うーん、
なんでし
ょう。ディズニーランドには何がいる。
ディズニーランドにはもうねミッキー
でしょ、
うん、
じゃあユニバーサルシティには何がいる。
ミニオンとか。
そうそうそうそう、
スパイダーマン。
じゃあピューロランドには何がいる。
ピューロランド、
うんうん、
なんエルモとか。
違う違う違う、エルモもユニバじゃん。
あ、そっかそっか、
ピューロランドですよ。よく聞きましたか、サンリオファンが喜んだんですよ。
あ、サンリオ、
そうそうそう、ということは
サンリオシナモン、シナモンとか、
そこ行く、キティちゃんとかじゃね。
キティちゃんか、キティちゃん、
まさかのシナモンに行く。
シナモンが一番好き。
そう、キティちゃんとかいろんなサンリオのキャラクターと会える遊園地ですね。
なるほど、ピューロランドっていうんだ。
そうそうそうそう、もうやっぱりこのコロナの感染防止のためね、感染拡大防止のため自粛されてたんですけど、
うん、
まあ、皆さんのこといつでもここに皆さんに向けてね、いつでもいるよっていうのを、
うん、
YouTube の動画で配信したわけですよ、
キティちゃんが。
そうそうそう、
あ、いい、
そうそう、今でも見れるんですかね。
あ、どうなんですかね。
そうそうそうそう、
あ、そうですか。
だからこの神対応にファンはうるっときたらしいんですけども、
うんうん、
スーズはどうですか。
まあやっぱなんかね、キティちゃん、キティちゃんといえどもね、まあ経営者みたいなもんですから、はあ、やっぱりすごいね、客は逃さんぞという、ね、気持ちがすごい伝わってきましたね、動画で配信してやって。
一気に味方変わんなキティちゃんの。今まではなんかファンのためにすごいサービスだなって思ったんだけど、スーズからしたらもう逃さねえぞっていう、
逃さねえよって
経営者の熱い気持ちが
見
えたんだ。
そうよ、うん、キティちゃんやっぱね、やるときはやるねって。
人によってやっぱ捉え方違うんだね。
そうだね、ああいう可愛い顔してるけどさ、目はもうお金のマークよ、もうい
や、メロボロンリーダーさんも言ってるけど、キティちゃんからキティさんになったあんたのコメント受けてじゃないか。
そうよ、経営者ですから、ね、一応は
キティさんですね、うん、
キティさんよ。
軽々しくちゃんって言ったらダメよ、キティさんですよ、
キティさん、
客を逃さないっていう、
ね、本当に
熱い経営者の
頑張ってますね。
でもまあいいんじゃないですか、こういうコーナーあってもね。
ねえ、なんかテレビでもっとね楽しめるなんかあったらいいよね。そしたら家にね、
うん、
いても楽しいじゃん。
いや、私らやってるのラジオなんだわテレビ進めんなや
あ、ラジオもね、そうですね、
そうそうそう、
音だけね、音だけ楽しめるやつもね
なんかなぁ、しっくりこないよなまあこういったコーナーもなんかやれたらいいねっていう感じで。
なるほど、ね、
はい、来週からの幸せ、よろしくお願いします、はい、
毎週ですか、しんどいですね。
試しやってみたけどな、全然うまくいってないな。
しんどいですね、本当にね。
本当にロックダウン分かんないの。
ロックダウン分からんよ。でもなんか一応感染系でしょ、感染。
そうだよ、
で感染して、だからなんかロックダウンだから、
うん、
なんかまあとりあえずなんか落ちたっていうか、なんかガクみたいな感じ
テンション低くなったこと
みたいな、なんか点下げみたいな。
意味ちょっと調べてみたんで、
はい、
うん、ちょっとじゃあ読んでみようか。
分からん人もいるかも私ね、うん、
うん、まあ、ロックダウンとは、
うん、
英語のロックダウン、まあ、そのままですねから来ている言葉で、
うん、
今回の新型コロナウイルスの場合は、
うん、
都市封鎖という意味合いで使われています。
都市封鎖
え、
どういうこと。
最近日本語覚えたのなんでこんな片言になるの。
都市封鎖、
都市封鎖
どういうこと。
え、都市封鎖、
都市封鎖って何、
なんだと思う。逆にこの都市封鎖だけ聞いて、
なんかちょっと野菜っぽいなんか山に生えてる野菜の名前っぽい、
山菜みたいな、
みたいな。
都市封鎖は揚げたらカリッとしてうまいんだよみたいなこと。
美味しそうだね。
都市封鎖の天ぷらは塩に限らないみたいなこと
都市封鎖って何。
いや、だから具体的な内容としては、
うん、
対象エリアの住民の活動を制限するっていう。
あ、そういうこと。
そうそうそう、
あれか、封鎖しましたみたいなこと。
そうそうそう
そう、あ、そういうこと。
外出禁止なのが代表例ですよ、
ね、なんか4文字全部一緒なんだと思った。
何が、
あの都市 の、 あのだから、沖縄県の封鎖みたいなことってことだよね。
あ、そう、都市封
封鎖、うん、あ、そういうことね。
そうそうそうそう、
はいはいはい。
まあ 都市だから、なんだろう、那覇市を封鎖するとか。
あ、
そんな感じかな。
ううか
っていう感じになるのかな、
うん、あ、そのこと、
うん、
がロックダウン。
ロックダウン、
そうなんだ。
だから決してみんなでロックを聞いて頭振って免疫力を高めましょうっていうことではないですよ。
あ、でもいいと思いますけどね、それもね
逆パターンちょっとやってみない
逆パターン。
スーズが、
うん、
要はニュース読んでみて、
あ、
私がちょっとコメントしてみるみたいなさ。
本当にみんな読まそうとするよね本
当にちょっと場所変わって。
場所変わりますか。
あの、好きな、あ、好きな、好きな、記事分からない方がいいから、好きな記事。
あ、なるほどね。
ちょっと、
待ってよ。
こいつ漢字、こいつ漢字読めないからな。私の読解能力がちょっと試されるんじゃないか。何でもいいですよ。今スーズねパソコンでね、時事ネタ、今起きてるニュースを調べていただいておりますよ。
あ、いいんじゃないこれとか。
あ、じゃあ、
こう、あ、これにします。じゃあ、
あ、じゃあちょっとニュースの音楽も。
あ、ニュースの音楽。
せっかくなんで。
あ、すごいね。いつもこんなところに座ってたんだね。すごいね。はい、最初から読む。
じゃあニュースですからお願いしますね。
こんばんは。ニュースのお時間です。
こんばんは。お願いします。
粉物料理にあの有名なお菓子を入れて 1.7倍うまくする方法。
おお、はい、
はい。粉物料理といえばたこ焼きやお好み焼きをはじめとする小麦粉を使った料理のことで、
お、はい、
特に大阪を中心にした関西巻では粉もんと呼ばれ昔から文化として
マイク外れてる、マイク外れてる、
親しまれております。そんな粉もんを作るときにあるお菓子を入れることでうまさが倍増する方法があるのです。なんか場所があるので、
すが、お、すがめっちゃ遅れてきた。
今回は質物がお、
質物、
お詐称時代から食べていたあれを入れた粉もんの作り方をご紹介いたします。
何の紹介されてんだ今。
はい、それはですね、どこにでも売っているあれを入れるだけ。その作り方とは、お好み焼きや、たこ焼きやお好み焼きを作るときに揚げ玉の代わりとしてかっぱえびせんを入れるだけなのです。
お、
もちろん普通のかっぱえびせんで OK なのですが、
かっぱえびせん言い慣れてなさすぎん。
色味的に粉物の生地と同化してしまうため、今回はピンクが強い桜エビ味を用意してみました。それほどメジャーな手法というわけでもないのですが、かっぱえびせんを使って粉物を作られている人もいるみたいですね。
すごい、ちょっと賢いペッパーくんみたいな喋り方になってるお前。
筆者も久々になるのですが、早速作ってみます。まずですね、はい、お好み焼きにはかっぱえびせんを粉々にして混ぜます。そして何ですかこの、なんか途中でなんか生地みたいなのが入ってるんですけどね。とりあえず今はあのたこ焼きやっぱ作りますね。今回はたこ焼きのね、作る時にあのかっぱえびせんを入れるとうまくなるということの、けんなんのですが、作り方は割合させていただきます。ちなみに通常の小麦粉ではなくたこ焼き粉を使った方がふっくら仕上がりますよ。でですね、はい、次、たこ焼き粉を水と卵で溶いて、よく混ぜてから、かっぱえびせんを薬乳します。目安としては、たこ焼き粉の、1斜め線の10くらい入れるといいでしょう。画像で見せるためにそのまま入れていますが、実際に作る際は細かく砕いてから入れる方が作りやすくなります。生地ができたら、たこ焼きプレートをセットしたホットプレートに流し込んで、
ホットプレート、
た コを入れていきます。まだまだカッパエビセンが出張している状態です。
やっぱカッパエビセンのイントネーションがな
焼き油に焼き油にオリーブオイルを使用しているので油が浮いているように見えますが、こちら作っていくときに馴染むので問題ありません。
おーおー、はい、う
ん、はい、でそしてくるくると丸めるとカッパエビセンの主張がなくなりどんどん目立たなくなっていきます
なんで
焼き上がる頃にはほとんど目立たなくなり、どう見てもカッパエビセンの面影はありません。
面影かな、
面影はありません。あっという間にカッパエビセン入りたこ焼きの焼き上がりました。ソース、マヨネーズ、青のり、かつお節をかけてネギをトッピングしたら完成です。もう疲れた、
終わり終わり終わり終わり、
投げんだよこの記事を、
終わり終わり
ね、皆さん、そういうことなんですが、私が今お伝えいたしました、お好み焼きとたこ焼きにカッパエビセンを入れるという手法、ね、いかがなさいますか？ね、
いかがなさいますか？
サーキーコメンテーターは、
はい、非常に、わかりやすいレシピを教えていただいてね。
そうですよね。
ね、普通のお好み焼きもアレンジ次第ではね、また違ったものとして美味しく食べられるんだなって思いました。
そうですね。
あと面影のことを面影と呼んだ、ちょっと衝撃的なところもありましたが、はい、聞いてくれてる皆さんからもコメントたくさん来ておりまして、
あ、本当ですか。
ラムちゃんの方が日本語うまいんじゃないかっていう。
ねえ、ネパールからお越しのね、ラムちゃんさん。
スラスラ読める箇所もあるんだねって、お褒めの言葉もね。
そうなんですよね。
まあまあ、そもそも日本人だから日本語はスラスラ読もうねっていう話にもなってくるんですけど、あとあれ、
何、
分数がちゃんと読めなかったのがちょっと衝撃でしたね。
分数、
なんかスラッシュみたいな感じ言ってなかった、あんた。
なんか斜め線のやつ。
そうそうそう、もう一回読んでみ、斜め線のところ。
1斜め線10 なんていうのこれさ、スラッシュみたいなやつ。
10分の1じゃん。
これ10分の1って書くの？え、でも10分の1って分、なんか何分の分って書くよね。
まあ、漢字とかで書いたらそうなんだけど、表記で表したらこれじゃん。
その表記でね、表したことがないから私は。え、でも、あ、でも分ってあれじゃないの？この横だよね。1こうやって書いて10だよね。
だからそれは、だから、ノートとかに書くときはそういう書き方するかもしれないけど、こういう記事とかだったら、レシピとか記事とかだったらそういう書き方になるんじゃないの？
じゃあもうこれ学校が悪いな。
お前が悪い。お前が悪い。学ぼうとしなかったお前が悪い。
学校では私は斜め線で習いました。ね。記事ではこうやって書きますっていうのは習ってないです、私は。
まあいいか。想像だしな。想像だしな。
想像だわけよ、もう。
ちょっともう、席変わってもらっていい？もう。
変わっても。かゆい。
いや、ちょっと、アレルギー出てるやん。なんか全然今意味わからんかった、日本語あったな。
嘘。
どこだったかな、全然意味わからんところあったぞ。
そんなに、でもやっぱり大体だって、ほらすずがね、面影って言って、
あ、面影とかね、
このね、あれって分かったさ、だから分かればいいよねって、
まあ、なんか前後の文章で、あ、これを言ってんのかなっていうのはあったけどね。
すご
い。
そうなんだ、
すごい。でもね、スーズだからいっかってみんなもう諦めてくれてるから。
そうよ、だってスーズがさ、難しい言葉とかスラスラ言えたら怖いさ。
いや、怖いというか読めるに越したことはないんじゃない。私も下手くそではあるけど。じゃあちょっとメール読んで、
そうね、
時間あったらまたちょっと最後にニュースを、はい、心の準備してください。はい、さあ、つとぶです、オリジンライブお疲れ様です。残念ながら配信ライブになりましたね、でも面白かったですよ。来月はどうなるのでしょうか。ティルルだからね。そう、ティルルでやるんですよ。皆さんぜひ遊びに来てください。
いつ？
来月。
すごい、
テンプスさんが埋まっちゃっててね。
あ、そうなんだ。
ティルルになりますんで、
またね、新鮮な、
そうですね、
新しい感じ。
ぜひ本当に480名とかティルル入るからさ。
おー、
ぜひたくさん来てください。
なるほどね。
でも配信で投げ銭できるとは知らなかったです、
うん、
話はガラッと変わって、うん、木曜日には52歳になるよ、年を取ったった。
は
あ、そうなの。 52? 見えない。
え、
見えない。
うっそ、
そっか、
52?
52歳って
見えない、
見えないね、
本当に見えない。
そうそう、一丁歌ってあげたら、
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、誰だった、誰だった、メルマイ
ストムさん、
ストムハッピーバースデートゥーユー、ストム
ひどいよね、誰だったわ。ひどくない？こんな秒で忘れることある？
ね、もうそういうもんだわけよ、だから。
あー、雑だったな。おめでとうございます。
おめでとうございます。
神奈川のノーミーハートさん。
はい。
鈴崎、はい、さーい。はい、たい。
はい。
神奈川のノーミーハートですなり。
どうも。
まずサーキー、先週末の無観客ライブお疲れ様。サーキーの鉄板ネタ、披露宴でやっぱ蕎麦塩のいじり方うまいなと思いながら笑わせてもらったよ。ありがとうございます。うん、で、YouTube で初めて投げ銭してみたんだけど、うん、本当はサーキーから買うはずだったチケット代だから、エモやんか、社長からぶんどってね。いや、ありがとうございます。
やさ。
それにしても YouTube 配信なりの苦労もあったはずね、うん、途中まで視聴者数1000人超えていたのに若手がネタ見せしたら離れた人多かったしブーブーやそばしょは乳首見せないようにしてたし、うん、いっそのことさっきがニップレスだったニップレスだけの姿で出たら視聴者数が爆発的に増えたかもねまあそうだな、まあ、鉄板ネタなら鈴崎のおばちゃんネタ見てみたかったけど来月はティルルだしお客さん入れてのライブできたらいいね、
うん、
とにかく今月最後の放送も4内千葉リオどもども
ありがとうございます。
そうなんかやっぱさなんだろう YouTube は生配信だから、
うん、
今何人見てるか分かるわけよ。
あそっか、
だから私のネタ初めてこの見てくれる人が減ったらさちょっと
確かに
ショックだった。
えなんかやってる途中でも見れるわけ。
あやってると時は見えれないんですよ。ネタやってる時
は、
ネタ終わった時にちょっと見たら、
ね、なるほどね、
ショックだったりしたな。こちらソフユンヌさん、
はい、
スーズさん、サーキさん、こんにちは。先日はお便り読んでいただきありがとうございます。いえいえ、ありがとうございました、うん、こちらこそ。読まれた時は思わず驚きと喜びのあまり、うん、豚っ鼻をかましてしまいました
なんでよ
しかしながらオフの日に掃除しながら聞いており、はい、他人の目には触れなかったのでセーフだと思います、
うん、
そんな私はお二人の放送これからも楽しみにしております、うん、PS 笑いながら豚っ鼻ってなんであんなに面白く見えるのでしょうかみたいな、うん、
ってなるやつだ
でもソフユンヌさんが家の掃除しながら一人で豚っ鼻になってる想像したらちょっと面白かったな
確かにね想像されたらもう見られてるようなもん
だからねいやでも楽しんでいただけてるようで嬉しいです、
ね、
ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
お願いします。
あの鈴川さんけど6時台にお引っ越しするんでね。
そうなんです。
ちょっとお時間遅くなりますが、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
こちら、
はい、
サーキーさん、スーさん、こんにちは。朝から逆立ち歩行しながら生放送お疲れ様です。お仕事終わりに聞いています。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです。
お、
3月ももうすぐ終わりですね。早いですね、
うん。
そんな私は仕事が休みと勘違いして、今日出勤で職場の人から電話が来てすぐに向かって結果的に遅刻だったので、反省しながら仕事しておりました。うん、お二人は勘違いした出来事ありますか？では最後まで放送ちばりを、これからもよろしくお願いいたします。
うん、
何回もある。
なんかもあるよ。
休みだと思っていかんかったら電話来て出勤とかさ。
逆
もあるよ。
逆めっちゃある。
でも逆は嬉しいよな。
確かにね。
あれ今日休みでよは嬉しい。めちゃくちゃ
確かに嬉しい。
めちゃくちゃ嬉しい。
一緒帰ろうみたいなね。
そうそうそうそうなんか分からんけど寄り道して帰るよ
ね。分かる買い物したりね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そっか、じゃあまだ お仕事されてんのかな。
ねえ、
今日もありがとうございます、
ね、お疲れ様ですね。
え、そっかそっか、加藤ちゃんさん、
はい、
さっきの YouTube の、ね、観覧者数減った件に関してですよ、
うん、
そうそう、最初は芸歴浅い人からだと初めて見る人ははてなってなるかもね。そういう人を取り込みたいときにはハイブリッド必要かも。サーキーちゃんの出番は立派と思う。
お
い、
嬉しい、
嬉しい、
嬉しいそっか、今回ねアンケートもないからね。
そうなのよ、だから皆さんのリアルなお声がね、
うん、
参考になるので、
ありがたいです。
まだ配信するときはよろしくお願いいたします、ね、じゃあちょっとお時間余ったので、
はい、
行きますか。
行きますか。
スズの、
うん、
ニュースラスト。
じゃあなんかさ、タイトルだけでさっきが選んでくれん。
いいよ、
読むってやつ。
いいよ。 どれがいいかな。
さっきのさたこ焼きのやつさ全然ニュース感なかったもん。
ああそう、まあレシピだったからな。
でもね美味しそうだったからたこ焼きにした。
そうか、
ある？ニュースらしいやつ。
本当に皆さんにお伝えする情報としてのね。
あそうだね。
どれがいいかな、
ね、これで見れたりするのかな。
あじゃあこれいこうかな。
はい
はい、
そろそろ最後によ
いしょ、
このニュースをお届けしてね皆さんとお別れしましょう。
はい、
行きましょうか。
行きますね。おお、もうなんか最初からなんかわからない会。
はい、ちゃんと
何これ、
ニュースのお時間ですから
ですよ。あ、そうですね。はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
ニュースのお時間でございます。
はい。
見てますか。はい。はい。
あんまりいないよ。ニュースをお伝えしてる人が見てますかって聞くこと。
うん。ね、はい。まずタイトルからですけれども、買いだめを。と効果的に防ぐ天才的すぎる方法が話題に。
お、今買いだめとかねちょっと問題というかね。
そうですよね、
うん、ありますから、はい、はい。
大きな大きな天炎ですね、天って書いてます炎ですね。にあ天災かな、天災災害、そしてデマなどにより商品が品薄になることはよくあることで、ここ最近は SNS の発達によりそれがより加速しております。日本でも買いだめを行われたというニュースは散々聞かされておりますが、そもそもこの問題を防ぐにはどうしたらよいかが画期的な方法が話題となっております。
画期的な方法
ね、ロックダウンで買いだめが始まる。
おお、うん、そうですね、
はい、
はい。
さて昨日とんでもないことになりました。
お
んん都内では土日は外出のん自災用賞が出たということで、
何が出たんだ、
事実上都民は自宅待機となります。そうなる前に買い物に今のうちに行っておこうということで、
うん、
多くの方がスーパーに駆け込み買いだめが行われたようです。ね、はい、もちろん土日が外出できなければ買い物にも行けないので正当な理由ではあるのですが、一方これをシンプルに防ぐ方法があるようです。
教えてください。
はい、話題となっておりますのはオーストラリアのスーパーの、はい、店主ハゼン氏です。彼はとんでもない方法を思いつきました。
教えてください。
ハゼンはトイレットペーパーを通常2パックで 3.5 ドル、
うん、
400円ですね、日本円で、ね、ね、日本で円でね。で販売、しかし2個目を購入する場合はその30倍もの価格99ドル、日本円だと1万2000円にしたということです。2個目をですね、はい、うん、頭いいですね。
個人的な感想も入んだ。
これにはね多くの方が天才的すぎると絶賛のコメントを寄せております。確かに2個目を購入する場合30倍であればさすがに一つでいいの、
うん、
いいだろうということになります。ただしこれを防ぐ方法もあり、例えばレジをその都道往復するなどにすれば1回と計上されます。もちろん周囲の冷ややかな目を気にせずにできるのであればですが、はい、実際日本でも同じような取り組みが行われ話題を呼んでおりましたが、果たして今後 コロナに買いだめ問題、マスクも手に入らない状況、一体どうなってしまうのでしょうか。
おー、読めたじゃないよ。
大変なことになっておりますね。
そうですね、ちょっとやっぱり外出ができないということになると皆さんね、不安の気持ちから買いだめをする方多いんですけども、やっぱり一人の方が買いだめたくさんしてしまいますと本当に必要な方には行き渡らないですからね。
そうですね、
はい、ただ、はい、あの動物通りました、スーパーの中 にトド通りました
トド通ってましたかね。
あのさっきの2個目だったら30倍になるっていう話あったじゃないですか。
2個目、そうですね。
回避する方何するんでしたっけ。
回避する方、
うん、
回避する方は、え、
1個目の買って、
うん、
また
2個目のね、うん、買うんでしたら、うん、まあ、高いですよっていうことですよね、
うん、でこれを、うん、頭のいい人は、うん、どういう風に複数買うんだっけ。
どういう風に複数、ああ、なんかあのだから1回買って、
うん、
あのもう1回並ぶっていうことですよね。往復。
あ、なるほど
ね、
は
あ、往復っていうことですよね。
大変だな。
そうです
ね、ちょっとスーズごめんなさい、実際でちょっと記事も見ていいですか。
あ、いいです、見てください。
これ
あ、どこですか。
最後にね、最後に
どこ、
この方法を、
この方どこ、あ、このこれを防ぐ方法もあり、例えばそのレジをその都道往復するこするなどにですね。都道でしたね、都道でした。
また来週の月曜日、バイバ
イ。6時です、来週は。
あ、そうですね、よろしくお願いします。都道か。